皆さん、おはようございます。5月17日の、四日礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にですね、暑い日が続くようになりました。もうあっという間にですね、もう初夏を通り越して、もうですね、夏をの日差しがきつい今日この頃だと思いますね。どうぞ皆さんもお体をですね、大事にしていただきたいと思います。イースターからですね、この6週間ですね、復活説での御言葉をですね、聞いてまいりました。今日がですね、その、最後の復活説のですね、日曜日になりました。教会歴ではですね、14日の木曜日がですね、昇天日でありました。主イエスキリストがこの、天に昇られた日であります。従いましてですね、今日は、主イエスキリストの、昇天を記念しての四日礼拝であるわけです。そして来週はですね、もう聖霊降臨日であるわけであります。主イエスキリストはですね、昇天されて本当にこの世界からいなくなったと。その時ですね、弟子たちは、後に残されるわけであります。後に残される弟子たちのためにですね、主イエスキリストは祈られました。今日与えられました聖書は、ヨハネによる福音書の17章の1節以下でありますけども、主イエスキリストのこの、祈りがですね、記されているわけであります。この祈りはですね、大祭司の祈りと、呼ばれているところであります。主イエスキリストがですね、この残されますこの弟子たちのためにですね、取り出しの祈りをされているからであります。この中心となりますのはですね、先ほども読んでいただきましたが、17章の、11節からですね、になります。17章のこの、11節です。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです、と。このようにしてですね、主イエスは、祈られております。まずはですね、この祈りの全体を知るためにはですね、この一節からですね、見てまいりたいと思います。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください、とイエスは祈りを始められました。主イエスはですね、これから十字架にかけられて亡くなるわけですけども、その十字架の時を栄光の時と言われております。この歴史的に見るならばですね、主イエスはこのユダヤ人の指導者やローマ帝国によって反逆者、世を乱す者としてですね、十字架にかけられて殺されました。しかしこの信仰の目で見るならばですね、主イエスはですね、このご自分の命を罪のための贖いとして十字架に捧げられたわけです。殺されるんじゃなくて命を 捧げていくのだろうという積極的なですね、この、イエス・キリストのご意志がここに、記されていると思うんです。主イエスはですね、続けられます。2節です。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのですと、このように記されております。この永遠の命とは何かと言いますと、このキリストを通して与えられることが言われています。永遠の命とは何か、イエスは続けて言われます。17章の3節です。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですとあります。すなわちですね、永遠の命と言いますのは主イエスを信ずることだと思うんですね。ここではイエスの祈りにですね、教会の信仰告白がですね、重ねられているんじゃないかと思うんですね。永遠の命、救いとはですね、何かといったら神様と御子を知ることだと言われているわけです。神様を知るということはですね、自分が神でないことを認めることじゃないでしょうか。それ当然ですね。自分は神ではない、不完全な人間でしかない、誘惑に遭えば罪を犯してしまいかねないような、愚かな存在であることを知ることですね。パウロはですね、ローマの信徒の手紙でこう言ってますね。正しい者はいない、一人もいないと告白してるんですね。自分が神でないことを知るとは、自分が罪人であって、この罪が許されなければ救いがないことを知ることだと思うんですよね。私たちの世界にこの起きてきます大きな問題はですね、不完全な人間に依存するところから生まれてくるんじゃないんでしょうか。人間はですね、この自分の欲望のために相手から奪って相手を傷つけて殺すような存在ですよね。ですから何千年かかっても戦争や犯罪を止めることができないんですよ。今でも戦争をやってますよね。そのような人間に依存するから本当に人間と人間同士の不仲、あるいは争いが生まれてくるわけです。救いと言いますのは、人による頼むことをやめてですね、神様により頼んでいくことだと思うんですよ。だから神様はね、私たちを許すためにですね、その贖いとしてキリストを十字架につけられました。ペテロがですね、このようなことをですね、言ってます。皆さん、新約聖書の431ページをちょっと、開けてみましょう。431ページ、ペテロの手紙です。431ページの、ペテロの手紙の、1、ちょっと失礼いたします。ですね、ペテロの手紙の1-2章をちょっと新約431ページを開けてみてください。 431ページですね。ペテロの手紙の1、2章の20節から、このように記されています。20節から24節を、お読みしましょう。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。このようにですね、記されてますね。ペテロはですね、主イエスのお受けになった傷によってあなた方は癒されたんだと証言してますね。この地上に来られた主イエスを通して神様と和解する、すなわちですね、主イエスキリストのこの十字架のあがないです。それを信ずることです。それが救いであるんだと言われているんですよ。主イエスの救いを信ずるんだということ、それが神様と和解するってことですね、と言われているわけです。主イエスを通して弟子たちはですね、父なる神を知りました。しかしそのイエスはいなくなります。ですからイエスはですね、自分がいなくなった後のことを父に祈られるわけです。17章の今日の、11節であります。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった御名によって彼らを守ってくださいと、イエスは祈られました。鳥なしの祈りですね。世の人々の多くはですね、主イエスを理解しませんでした。そして憎みました。主イエスを憎んだこの世の中はですね、弟子たちも、おそらくこの世の人たちは弟子たちをも憎むでしょうと。主イエスがいる間は主イエスが彼らを守ることができました。しかし主イエスは今これから昇天されるわけです。もはやイエスご自身が彼らを守ることはできません。その祈りが12節から13節に、あります。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった御名によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです、とこのように祈ってますですね。イエスはさらに続けて祈られます。14節から16節です。私は彼らに御言葉を伝えましたが、要は彼らを憎みました。私が世に属していないように彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることじゃなく、悪いものから守ってくださることです。 私が世に属していないように彼らも世に属していないのですと言ってます。主イエスはですね、父から受けた言葉を弟子たちに伝えました。弟子たちは言葉を受け入れまして、神の子とされて世と分かたれました。世はですね、イエスを、そしてまた神様を受け入れません。なぜならばですね、この世の人は自分の力に頼むからなんです。神などいらない、神などいないと、自分たちは自分の力で生きていると主張する人々の群れなんですね。だから世はですね、世と分かたれたこの弟子たちをも憎むというわけですよ。キリストが罵られて殺されたのと同じように、キリストに属する者もそうなるんだとイエスは言われます。だから彼らを守ってほしいと父に取りなしの祈りをされているわけです。まさにですね、その通りですね。弟子たちも迫害を受けて本当にですね、殉教していきました。また今も私たちキリスト者はですね、本当に、心から受け入れられてないわけですよ。私たちの教会もこのですね、今の街道は今から、40年ほど前にできてるんですが、その前に街道を作るときにですね、本当に当時はヤソと言われた、キリスト者はヤソと言われた、そういう人目を忍んで教会に来る人たちのためにですね、本当に路地裏に街道を建てているわけですね。私たちの教会も本当に路地裏に建てられました。2代目の牧師の木村茂雄先生がそのようにして書き残してくださってます。本当にですね、苦労が多かったと思います。まあキリスト者というのはそういうものなんですね。でもこのキリストイエスはですね、この時からすでに取りなしの祈りをしてくださってるんですね。だから私たちも、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言われたほど、私たちもですね、勇気を出していくんじゃないんでしょうか。しかしそれでもですね、弟子たちは本当に世に使わされていくわけです。この世には神の民がいるからなんですよ。それらの人もまた救いに至ってほしいと神様はですね、願われているからなんですよ。ですから神の子とされた私たちはですね、世にあって生きていくんです。主イエスは世にあって生きられました。イエスはですね、世から、この世から罪人として排除されていた徴税人とか娼婦と同じ食卓に就かれました。それを批判するこのファリサイ派やですね、律法学者に対しまして、主イエスは言われました。徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろうと。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信ぜず、徴税人や娼婦たちは信じたからだとマタイで記されてますね。徴税人やこの娼婦は自分が罪人であるのを知っているためですね、イエスの言葉に接して悔い改めました。一方このファリサイ派とか律法学者の人たちはですね、自分たちが正しいんだと思っているわけです。そして悔い改めようとはしないわけです。その彼らはですね、救いからは遠いんだとシエスが言われたわけです。それで彼らはですね、怒ってイエスを十字架につけるわけです。私たちもですね、このイエスの弟子として生きようとすれば、世からですね憎まれるわけです。 私たちは世にあって世に属さないものとして生きるんです。このヘンドリック・クレーマーというですね、オランダの神学者、信徒の神学という著書ですね、書きましたけどですね、その生き方をですねこのように説明しています。教会はキリストに仕え、世に仕えていくんだと。信徒は世にあり、世のもろもろのこの組織、企業、職業の中にくまなく存在すると。その場所こそ彼らの宣教の場所だと。世にあるキリスト者、それが信徒であり、教会はその信徒を助け支える役割を持つと。教会はこれまで社会で周期していることにあまりにも無知であり無関心であった。世俗化がなぜ生じたのか、教会が問題解決にあまりも無力であったからだ。この孤独化と大衆化の中で人々は内的空虚と方向感覚の喪失に陥っていると。教会は信徒を通じてこの世にキリストのメッセージを伝えていくのだ。信徒は世に離散した教会であると、こう言ってるんですね。信徒は世に離散した教会だと。ですから信徒一人一人がね、教会なんですよ。私たち一人一人が教会じゃないでしょうか。ね、世にあって世に属しない、世俗の中にあってしかもそれに動かされない生活をすることはですね、実は大変なことです。ですからイエスはですね、弟子たちを真理によって性別してくださった。ね。と、そのようにして祈られるわけです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理ですと。17節で祈ってますね。真理とは神様の言葉です。イエスによって語られて、そして聖書を通して伝えられた神様の言葉によって性別されることを通して、世にあって世に属さない生き方ができるようにしてくださいとイエスは父に祈られています。だから私たちもね、世の中にあることがとても大事。世の中のある私たち一人一人が教会じゃないでしょうか。CS はですね、その最後のこの、祈りの最後にですね、言葉でこう祈ってますね。私は皆を、17章の26節にこう言ってますね。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためですと。このように祈ってますね。主イエスによって語られて、聖書を通して伝えられた神様の言葉によって、この性別されることを通してですね、この弟子たちが世にあって世に属さない、この世の中に生きていながらもこの世のこのざっとさまざまなみだらなこと、そのようなものに属さない、そのような生き方ができるようになるとイエスは祈られました。これを別の言葉で言い直してみますとね、私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになる、ようになるということを言ってるんですね。主イエスが私たちのうちに住まわれた時、私たちがどのような存在になるのかですね。一つの例を挙げて、今日の説教を終わりたいと思いますけども、 このコルベ神父という方がいました。そのコルベはですね、この1894年ですにポーランドで生まれまして、カトリックの司祭になったわけです。でですね、この36歳の時に、日本にも来てるんですね。で長崎で宣教しました後、母国の、ポーランドに帰るわけですが、1939年です。その時ですね、そのポーランド人ということで、アウシュビッツに収容されてしまうわけです。このアウシュビッツはですね、このユダヤ人絶滅の収容所、あのヒットラーのですね、ナチスドイツの有名な話ですけども、最初はですね、ナチスに非協力的だったこのポーランド人をですね、収容するために作られた施設だったんですね。で強制的に収容された人たちはですね、機会があれば本当に、自由を求めて脱出したわけなんです。収容所ではですね、この脱走事件が随分起きたようなんですね。その防護策としましてですね、一人は脱走した場合で捕まらないときはですね、見せしめということで、この10人の囚人を処刑することにしていたようなんですね。まあ本当にむごいことをしてたもんですよ。1941年のですね、7月です、脱走事件がありました。その身代わりとしてですね、10人の囚人がみんな餓死刑、要するに、食料を与えられないようなむごい扱いをする刑ですね、に選ばれたというんです。その時示された囚人の一人がですね、叫んで言ったわけです。私には妻と二人の子があって、私の帰りを待っていますと。監視は構わずですね、彼を連れて行こうとするわけです。その時ですね、囚人の一人が進み出てですね、身代わりとして刑を受けたいと申し出るわけです。それがこのコルベ神父でした。コルベ神父はで言うわけです。彼には奥さんと子供がいると。私はカトリックの司祭で、しかも独身だと。こうしてコルベはですね、この、囚人はガヨミチチェックという、人なんですけども、その代わりに刑を受けるわけです。17日間水も食べ物も与えられない、その牢の中で行きまして、で亡くなっていくわけです。助けられましたガヨミチチェックは生き残りまして、3年後にですね、収容所から解放されまして、初めてこの出来事が明らかになったというんです。まあ本当に無残なことをするもんですよね。このコルベの行為こそがですね、キリストの戒めに従うものだと思いますね。シエスは言われました。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと。これが私の掟であると。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとシエスは言われました。私があなた方を愛したように、私はあなたの身代わりとして死に、その死によって神があなたをどのように愛されているかを教えるから、私に習って愛し合いなさいと。ガヨミチチェックはですね、生涯このコルペの物語を証しするものとなったと言われています。私たちもですね、ある時このキリストが私のために死んでくださったこの事実をですね、 その知って CS の前に刻まづいて告白してます。我が主、我が神。その時ですね、古い人間が死んで新しい人間が生まれるんですよ。主イエスが私のために死んでくださった、それほど私を愛してくださった、この愛の応答としての行いが生まれてくるんじゃないんでしょうか。誰もがこのコルペのようにですね、自分の命を投げ出して兄弟のために死ぬことができるわけじゃありません。しかしバイオメトリックの生き方はですね、できるんじゃないんでしょうか。バイオメトリックがですね、コルペのこの証人となったようにですね、キリストの証人として生きる生き方ができるんじゃないんでしょうか。イエスは言われました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。とキリストの証人として生きる、日曜日だけ証人になるんじゃなくてですね、月曜日から土曜日までを主の証人として生きる、地の主を世の光としてこの世の中で過ごしていくことが大事だと思う。そして日曜日には主に出会うために教会に戻るわけです。そしてまたこの世の生活で出ていくんです。そのような生き方が求められているんじゃないんでしょうか。私たちもですね、キリストの証人として、この週も生きてまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますように、お祈りをしています。では祈りを捧げましょう。神様、復活節の日々御言葉に聞き続けることができまして感謝いたします。キリストイエスが死にかしたもうて復活してくださいました。そして今も聖霊として私たちと共にいてくださいます。なんという恵みでありましょうか。この喜びを多くの人に述べ伝えてまいりたいと思います。どうか信仰の力を与えてください。キリストの証人として豊かにあなたの御業を述べ伝えていくことができますように、私たち一人一人を守り用いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。